朝晩過ごしやすい季節になりました。おかわりございませんか。広報三島9月15日号をお送りします。今回の表紙の写真は保健センターで行われているイクメン教室で布についた洗濯バサミを取ってパパに渡す様子です。この遊びは手を使うので子どもの好奇心を養うだけでなくハイハイのきっかけにもなるそうです。親子の楽しそうな笑い声が聞こえてきそうですね。目次2ページ絆を育む三島の子育て、4ページ私立幼稚園平成27年度入園児募集、三島人映画制作プロジェクト参加者募集、5ページ坂小学校で学んでみませんか、小中学生環境リーダー研修報告、6ページ広島市平和記念式中学生参加報告、7ページ絆づくりトーク参加者意見の紹介、8ページ移動図書館人探訪、秋の全国交通安全運動、9ページ健康づくりスポーツ、10ページ障害学習、11ページ文化の広場、地域安心サポーターレインボー活躍中、12ページ暮らしの情報、15ページ情報ワイド版、9月20日はバスの日、16ページ緑のカーテンコンテスト入賞者発表、市民活動団体ママとね、以上です。2ページ絆を育む三島の子育て、ふれあいは心の安心基地の出発点です。子どもとの時間をどう過ごしますか。幼い頃の親子のふれあいは子どもの安心感を形成します。スキンシップを図り、たくさん話をし、愛情をいっぱいに受けた子どもは気持ちを伝えたくてたくさんの言葉を覚えます。そこから五感を使って遊びの体験を広げ、自分の世界を広げることができます。市では親子の触れ合いや絆づくりを大切にした各種教室を行っています。1、離乳食講習会でお料理と体操。後期離乳食講習会は離乳食づくりやスキンシップ体操で親子の触れ合いを学びます。年12回、愛情いっぱいの食事は体の成長だけでなく心の栄養にもなります。2、イクメン教室でパパ力アップ。生後6ヶ月から9ヶ月の子どもとその両親を対象に父子の絆づくりのための体操、声かけの仕方、育児のコツを伝授します。その間お母さんはセルフリンパマッサージを学びます。年6回。3、3ヶ月時健康教室で絵本デビュー。3ヶ月時健康教室、図書館司書による絵本の読み聞かせ方の伝授と絵本2冊をプレゼント。年12回。2歳児健康相談会、セカンドブックとして絵本2冊をプレゼント。年12回。1歳の渚ちゃんのパパ江崎太一さんにイクメン生活について聞きました。何をして子どもと遊んでいますか。家で抱っこや高い高いをして遊びます。あやして笑ってくれると嬉しく幸せです。自分の出番だと感じるのはどんな時ですか。共働きなので一緒に育児をするのが基本ですが、妻が疲れている時は特に頑張ろうと思います。お風呂はいつも僕が入れています。どういう時間を大切にしていますか。子供といる時はいつも大切です。平日の昼間は離れているので夜と休日は寝るまで一緒に過ごします。市では男性の育児休業取得を応援しています。男性の育児休業取得補助金を支給しています。市内在住の男性労働者が連続して5日以上、週休日を除く育児休業を取得した場合、申請により本人と事業者にそれぞれ1日につき5000円を支給します。最大20日分10万円を本人と事業者それぞれに支給します。補助金交付を希望する人は必ず育児休業取得前に市に申請してください。問い合わせ政策企画課983-2616。 仕事と子育てを両立、男性も育児休業を取得できます。性別を問わず、勤続1年以上の労働者であれば、子どもが1歳になるまで育児休業を取得することができます。夫は妻が専業主婦や育児休業中でも育児休業を取得することができます。夫妻がともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2ヶ月になるまで期間を延長できます。また、出産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合、再度の取得が可能です。育児休業を取得すると給付金が支給されます。一定要件あり、育児休業中に無給や一定以上減額される場合、雇用保険の被保険者であれば1歳未満、保育所に入所できない場合などは1歳6ヶ月までの、この養育のため育児休業すると育児休業給付金が支給されます。育児休業中、社会保険の保険料は本人、事業主負担が免除されます。詳細は、育児休業給付金は公共職業安定所、社会保険料は日本年金機構、健康保険組合、厚生年金基金。育児休業を取得した男性に聞いた育児休業取得前、取得中の工夫。取得前30代、育児休業取得日を前もって決定し、早めに上司や先輩に話したおかげで、仕事の整理や引き継ぎを円滑にできました。取得中40代、同僚とメールをして職場の様子を教えてもらい、復帰前に雰囲気が分かったのでよかったです。以上の問い合わせ、健康づくり課 973-3700。
4ページ、私立幼稚園の平成27年度入園時募集。資格、市内に住む子どもで登園・降園時に必ず付き添える保護者がいること。3歳児、平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれの子。4歳児、平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれの子。5歳児、平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれの子。保育時間、月曜日から金曜日午前8時30分から、土曜、日曜、祝日休園、春、夏、冬に長期休業終わり。募集期間、10月1日から3日。申し込み方法、午前9時から入園願書を持参し、直接お子さんと一緒に希望する幼稚園へ。お子さんの発達に心配がある人は事前にご相談ください。問い合わせ、子育て支援課 983-2611、または直接各幼稚園へ。東幼稚園 975-2044、西幼稚園 975-1382、南幼稚園 975-6922、北幼稚園 986-2032、錦田幼稚園 975-4853、徳礼幼稚園 986-7650、坂幼稚園 972-7699、 松本幼稚園 977-1904、 台場幼稚園 977-1347、 旭ヶ丘幼稚園 972-2781、 八田畑幼稚園。子育て支援課へお問い合わせください。沢地幼稚園 986-1836。 三島人映画制作プロジェクト参加者募集。座談会、三島と一日映画制作ワークショップ。三島を舞台とした長編映画制作を目指す三島人プロジェクト、三島の魅力を再発見するための座談会や映画制作ワークショップを開催します。座談会三島、脚本家をゲストに三島への思いを語り合います。9月27日無料。1回目、午前10時から北上文化プラザ、2回目午後1時から坂公民館、3回目午後3時から中里文化プラザ、4回目午後5時から錦田公民館。一日映画制作ワークショップ、脚本作り、ロケなどを通じて短編映画を制作。9月28日午前10時から楽寿園内の梅御殿、無料。 昼食は各自でご用意ください。申し込みは9月24日までに三島人映画制作プロジェクト事務局、問い合わせは商工観光課983-2766または三島人映画制作プロジェクト事務局987-5553。5ページ、小規模特任校、坂小学校で学んでみませんか。小規模特任校制度とは、三島市に住所があれば、学区に関係なく坂小学校に転入学できる制度です。現在、この制度を利用して15人の児童が学んでいます。坂小学校ってどんな学校？坂小学校は箱根西麓に位置する児童数84人の学校です。小規模校の特徴を生かし、きめ細かな指導支援を行っています。学年の枠を取り払った活動を通して異年齢間の交流も盛んです。 1. 外国語活動の充実。外国語活動特例校に認定され、 1,2 年生は各週1時間、 3,4 年生は週1時間と低学年から充実した外国語活動に取り組みます。 2.豊富な農事体験をもとにした体験学習の推進。地域の皆さんの協力を得て、トウモロコシやスイカ、大根、さつまいもなどいろいろな農作物を育て自然と触れ合います。 3. 健康教育の推進。体力アップ、健康教育の推進を継続して行い、平成25年度には実績を評価され、文部科学省より学校体育優良校として全国表彰を受けています。 4. 盛んな交流活動。本年度から 4,5 年生による福島県猪苗代町沖縄島小学校との交流事業が始まります。転入学の条件はお問い合わせください。学校見学説明会にお越しください。11月26日午前10時25分から坂小学校職員玄関受付まで。駐車場は坂公民館駐車場をご利用ください。問い合わせ学校教育課983-2670または坂小学校971-1231。小中学生環境リーダー研修報告。本年度は小中学生を対象に世界文化遺産の富士山について学ぶ体験学習を行いました。小学生環境探偵団。富士山高鉢駐車場から旧料金所ゲートにかけて、富士山エコレンジャーの皆さんのガイドの下で森の中を散策しました。普段とは違う自然環境に触れた団員からは、大きな木でも鹿のせいで枯れてしまうことに驚いた、溶岩がゴロゴロしていて歩きにくかったといった感想が寄せられました。遠くから見るだけではわからない富士山の自然を間近で感じたようです。中学生環境リーダー研修。富士山5合目での自然観察や御殿場口での植樹活動、朝霧でのサイクリングなどを行いました。3日間の研修で富士山の歴史や文化、自然環境などを学んだ研修生は、成果として自分たちの環境に関する取り組みを宣言する環境行動宣言を行いました。富士山の雄大さや魅力を再発見した生徒からは、富士山を守るために今を生きる僕たちが富士山の自然環境のことなどをもっとよく知り、学ぶことが大切だと思いますといった感想がありました。環境は人づくりからを合言葉に、市では今後も特色ある環境学習を進めていきます。問い合わせは環境政策課983-2647。
6ページ、広島市平和記念式中学生参加報告。平和への思い、深く心に。市では平成7年度から毎年8月6日に行われる広島市平和記念式に市内の中学生を派遣しています。これは三島の将来を担う若い人たちが戦争の悲惨さや平和の尊さについての思いを広く伝えられる人になってほしいと願うからです。参加者の感想の一部を紹介します。錦田中学校2年、西島光希。平和記念式に出席し、 今も人々を苦しめる原爆の悲惨さや亡くなった多くの人たちのことを思い、胸が締め付けられるような気持ちになりました。原爆を体験した人たちは年々少なくなっています。広島で原爆の恐ろしさと平和の尊さを学んだ私たちが、多くの仲間や次世代へと伝えていくことが自分の役割だと感じました。南中学校2年、馬淵歩香。今回の経験を通して、今家族や友達と笑ったり平和に楽しく過ごせるのは、戦争を経験した人々の平和を守りたいという強い気持ちと努力でできているのだと思いました。戦争を二度と起こさないためにも、広島で感じたことを多くの人に伝え、平和のためにできることを探したいと思いました。北中学校2年、土屋ほのか。雨が降りしきる中、映像でしか見たことのない原爆ドームが私の視界に飛び込んできました。69年前、この場所で人々はどんな体験をし、辛い思いをしたのか、この悲しい歴史があるからこそ平和に暮らすことができるのだと考えさせられました。悲しい歴史を二度と作ってはいけない、私はそのメッセンジャーになりたいです。中里中学校2年、長谷川栄一。原爆は人々の生きる権利などお構いなしに全てを焼き尽くし、その爪痕はなくなっていくどころか、今でも深く人々の胸に刻まれていました。亡くなった14万人の人々を思うと、とても胸が痛くなりました。実際に原爆が投下された地で黙祷を捧げることができ、とても貴重な体験になりました。北上中学校1年、奥村のぞみ。広島派遣事業で平和の大切さや戦争の恐ろしさを考え、知ることができました。私と同年代の人や小さな子どもたちを一瞬で闇に引きずり込んだ原爆は恐ろしいと実感しました。世界中で戦争が起こらないことを願い、原爆で亡くなった人々の願いを込めて平和を大切にしたいと思います。中里西中学校2年、川原和真。 Hope for Peace。 これは僕が広島平和記念資料館の中でもらった紙飛行機に書かれていた言葉です。69年前に日本が体験した現実を繰り返してはいけないと強く思いました。世界には戦争をしている国があります。傷つけ合い、血を流し合って、そこから何が生まれるのか、こんな悲しいことはなくしたいです。山田中学校2年、朝倉ロミ。平和記念式に参加し、一人一人の小さな思いを伝えることで平和の輪は広がる、平和を願う姿は世界全体へと届くと思いました。平和のありがたさと平和とは何なのか伝えていけるようになりたいです。原爆で亡くなられた人々の思いを背負って、世界中が平和になるように努力していきます。日本大学三島中学校3年、井口みどり。原爆ドームや平和記念資料館を見学し、言葉にならない苦しみや悲しみが展示資料から伝わってきました。平和記念式での平和宣言、平和への誓いなどのすべてが私の心に響きました。平和であるためには他人への思いやりが本当に必要だと思います。自分の利益ではなく、他人に何をしてあげられるかを考えれば、少しずつ世界は変わっていくと思います。感想の全文は市ホームページで公開中です。問い合わせ行政課983-2615。7ページ、絆づくりトーク、参加者意見の紹介、平成26年度第1回。絆づくりトークは、市内14小学校区を対象に、活動する各団体のリーダーが集まり、地域の課題について意見交換し、市長とも話し合う催しです。 1回目のテーマ別のご意見を一部抜粋して紹介します。テーマ防災訓練について、多くの世代が参加しやすい魅力的な訓練とは、子どもから大人まで役割を持って本当に避難するような宿泊訓練ができれば、楽しみながら実践的な防災訓練ができると思う。南小工区、災害時要援護者をどのように助けるのか、災害時は隣近所で助け合うことが基本、そんな地域社会を目指すのが自治会の役目では、西小工区、無関心な住民の参加率を上げるには、黄色いハンカチの掲示は訓練に参加していることと同じ、参加率 50% はすごいこと。実際に訓練に参加するきっかけになると思う。徳良商工区、防災組織の体制を強化するには、高齢者や子どもがどこに何人いるといった要援護者マップを名前を入れずに作り、各組長などに配布し、避難体制の強化を図る予定。向山商工区、テーマ子どもの健全育成について、挨拶や見守りを進めるには、日頃の声かけで顔見知りになれば、大人も子どもも自分から挨拶をする。人を結ぶ第一歩として、挨拶し合う地区にしていきたい。北上商工区、住民の触れ合い交流の機会を増やすには、花好きな人が集まってそこに花を植えるようになれば、触れ合いの場が広がる。地域がきれいになっていれば防犯にも役立つ。山田商工区、地域行事を盛り上げるためには、地域行事を固定観念で考えないで新しいことにチャレンジしている。行事の復活という話もあったが、行事をもう一回見直すことと、目的をどこにするか、何のために行事をするのかを検討することも大事。坂商工区、テーマ高齢者の見守りについて、地域全体で高齢者を見守るには、見守りを進めるには、外に出てくる場、サロンなどを作ることが必要。地域包括支援センターでは支援を行っている。声を上げてほしい。東商工区、高齢者のコミュニケーションの機会を増やすには、組織より場ということ、サロンなどそういう場があることが気楽な交流を実現させる。ゆるいサークルというスタイルならば活動しやすい。子ども会なども参考にすると新しいやり方ができるかもしれない。沢地商工区、テーマ地域の連携について、挨拶を交わし合う地域づくりを進めるには、自治会も他の団体と連携し協力していけば、顔見知りになり挨拶も校区に広がると思う。北小校区、スポーツを通して地域の絆を深めるには、子ども会の活動はお祭りやスポーツ行事に参加することだが、若い世代の親と防災に関しても一緒に参加してくれるといいと思う。長伏商工区、子どもや若い世代が楽しめる取り組みとは、農園体験などの活動が関係者だけではなく多くの人に広がり楽しめればいいと思う。佐野商工区、各団体の連携を作るには、自治会も体育振興会、民生委員などと連携していかないと活動がうまくいかないのでは。各団体と顔を合わせる機会や場が必要だと思う。錦田商工区、地域内の交流を深めるには、趣味の集まりなどの情報を集めて、こんな仲間がいると伝えられれば参加の可能性がぐんと高まる。そこで会話をすることで地域の人と関わり、つながりになるのではないか。中里商工区、問い合わせ絆づくり推進室 983-2708。
8ページ図書館、移動図書館神田号巡回予定、10月から平成27年3月。地区第一種、沢地小、松ヶ丘、鴨、山田小、朝日ヶ丘、錦田子ども園、 錦ヶ丘、第2種徳良小、三境台、坂、小山押切、長伏小、西、第3種佐野小、萩、扶養台、赤穂、パサディナ、東台場、沢地幼稚園、小沢、佐野三原市台、第4週太郎、北沢、玉沢、錦田、北上小、徳良5丁目、富士見台、光が丘。曜日、時間は図書館 983-0880 へお問い合わせください。9月21日から30日まで秋の全国交通安全運動、安全をつなげて広げて事故ゼロへ。運動の基本方針、子どもと高齢者の交通事故防止。運動の重点目標、1、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止。特に反射材、用品などの着用推進及び自転車全焼等の転倒の徹底。2、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。3、飲酒運転の根絶。4、早めのライト点灯の励行。9月19日午前7時30分から市役所前にて事前一斉街頭広報を行います。問い合わせは地域安全課 983-2651。
9ページ健康づくり。マタニティセミナーに参加しませんか？1課10月9日午後1時30分から、2課10月21日午前9時30分から、三島市に住民登録のある妊婦、保健センター東館無料です。申し込み10月14日までに健康づくり課 973-3700 へ。新しい予防接種が始まります。水疱瘡、対象平成21年10月2日生まれ以降で1歳から5歳になる前日までの人、1歳から2歳の対象者には予診票を送付します。3歳から4歳の対象者は10月1日から申し込みを受け付けます。10月4日午前8時30分からと11日午後1時から臨時窓口を開設します。高齢者用肺炎球菌、自己負担2000円、接種期間は10月1日から平成27年3月31日、対象者には予診票を送付します。肩、腰、膝、セルフケアのすすめ、元気元気ウォーキング、10月11日午前9時30分からと午後1時30分から2回開催、中里文化プラザ、無料。申し込み健康づくり課へ。10月1日から不妊・不育症治療費補助制度が変わります。主な変更点、従来の一般不妊治療費に加え特定不妊治療費と不育症治療費の補助を始めます。補助回数は夫婦で通算2回を5回まで延長します。年度内1回の申請に変更はありません。不妊・不育症治療のために支払った金額のうち治療費の2分の1額を補助します。1年度あたり限度額は変更ありません。平成26年9月以前に治療を開始した一般不妊治療費の補助は経過措置を受けられる場合があります。糖尿病予防のための健康づくり料理教室、午前9時45分から。時ところ申し込み期限、9月25日障害学習センター、9月17日まで、9月26日保健センター、9月18日まで、10月1日北上文化プラザ、9月22日まで、10月3日錦田公民館、9月25日まで、10月15日中里文化プラザ、10月7日まで、10月23日錦田公民館、10月15日まで、
10月28日中里文化プラザ、10月20日まで。10月29日障害学習センター、10月21日まで。10月30日保健センター、10月22日まで。11月7日北上文化プラザ、10月30日まで。メニューは麦ご飯、ヘルシー酢豚など4品。申し込みは電話で健康づくり課へ。無料です。高齢者インフルエンザ予防接種、10月1日から平成27年1月31日、市内在住65歳以上の人と60歳から65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器機能、免疫機能に障害のある人、自己負担額1200円、対象者には予診票を送付します。以上の問い合わせは、健康づくり課973-3700。スポーツ。スポーツデー体育館温水プール無料開放は10月13日。これについての問い合わせは、スポーツ推進課987-7571へ。10ページ、障害学習、生き生き友の会市民公開講座、洋裁講座、簡単おしゃれブラウス、10月15日、1200円程度、和裁講座、長襦袢の半襟の付け方、10月21日、無料、午前と午後の部があります。習字講座、11月6日、200円、障害学習センター、申し込み、往復はがきで9月28日までに障害学習課へ。問い合わせ983-0883。親子で楽しむ富士の国ファミリープレイプログラム受講生募集。10月26日、11月9日、23日午前10時から障害学習センター。内容、ミニサーキット遊び。対象、1歳から3歳の運動ができる幼児とその保護者、無料。9月30日までにはがきで障害学習課または直接児童センターへ。当日お手伝いしていただける人を募集します。謝礼1回2500円。問い合わせ児童センター 983-0890。 ふるさと再発見、柳原白蓮と三島を語る、10月13日午後1時30分から錦田公民館。無料。問い合わせ錦田公民館 973-0308。 そば打ちで男の仲間を作ろう、10月25日、11月22日、12月27日、平成27年1月24日、2月28日、3月28日、いずれも午前9時から、北上文化プラザ。55歳以上の男性で全日程に参加できる人、1回1500円。申し込み、10月3日までに北上公民館、問い合わせ 987-5950。 琉球の風沖縄芸能コンサート、10月11日午後2時から北上文化プラザ、無料。問い合わせ北上公民館 987-5950。 高尾山ハイキングと交流会、10月5日三島駅南口に午前7時集合。18歳から35歳くらいまでの独身者。費用は4000円、バス代、昼食代を含む。申し込み問い合わせ9月30日までに電話で障害学習課983-0883へ。
11ページ、文化の広場、三島市文化振興基本条例制定記念第52回三島市民芸術祭。展示部門、障害学習センター写真展、10月8日から13日、生け花展、10月16日から19日、 美術展10月22日から26日、書道展10月29日から11月3日、舞台部門市民文化会館、邦楽吟詠支部の部10月11日開演午後1時、日本舞踊の部10月12日開演午後1時、洋楽の部10月13日開演午後1時、芸能ダンスの部10月26日開演正午、入場料無料、問い合わせ文化振興課 983-2672。 三島の秋2014市内の文化イベントのご案内。伊豆市民劇場小松座公演兄弟、9月22日午後6時30分市民文化会館。問い合わせ伊豆市民劇場吉田さん 975-5455。 イーゼル展10月2日から5日午前10時から障害学習センター、無料。問い合わせ沢野さん 975-5951。 金城流三島支部大正ごと愛好会発表会10月4日午前10時から市民文化会館、無料。問い合わせ泉さん 975-6552。 アトリエ彩花大沢修子車中展、10月4日午前10時からと10月5日午前10時から。三島商工会議所、無料。問い合わせ大沢さん 090-3305-0995。 シアター万華鏡公演、寝ぼすけさん10月4日開演午後6時30分と10月5日開演午前11時と午後2時、ビア701、入場料前売り一般1000円、当日一般1200円。問い合わせ稲葉さん 090-3449-5328。 地域づくりに参加してみませんか。地域安心サポーターレインボー活躍中。さまざまな世代が気軽におしゃべりや運動、趣味の活動ができるサロンを運営したり、地域で声かけを実施するなどの取り組みをしているのが地域安心サポーター、通称レインボーです。高齢になっても住み慣れた場所で生活が続けていけるような地域づくりを目指して、地域包括支援センターが実施する養成講座を受けた約100人が活動をしています。皆さんも養成講座を受講して一緒に活動してみませんか。問い合わせ地域包括支援センター三島 983-2689、 中里地区 984-3777、 北上地区 989-6500、 西木田地区 975-2424。 缶バッジが目印です。
12ページ暮らしの情報。せせらき祭9月21日午前10時30分から、三島商工会議所、入場無料。子ども中心の団体の発表会、パフォーマーのステージ、模擬展など。収益金は市内社会福祉施設、啓明学園、見晴らし学園などに寄付。問い合わせ商工観光課 983-2655。 浄化センター施設一般公開、毎月第2火曜日午後1時から。問い合わせ 977-4835。 寸津線沿線魅力巡りウォーキング、神奈美仏の里と伊豆の植栽ウォーキング、9月27日午前8時30分スタート。事前申し込みは不要です。コースは約11キロ、 JR 神奈美駅スタート、山の神神社、長元寺、神奈美仏の里美術館、神奈美町文化センター、伊豆植栽トレードフェア会場、菓子屋公園ユートピア神奈美。問い合わせ伊豆箱根鉄道 977-1207。 または商工観光課 983-2656。 チャリティー公演ロックミュージカルハムレット、9月23日開演午後1時から市民文化会館。元宝塚歌劇団のメンバーと市民が出演するミュージカル。入場料2,000円。問い合わせアミプラネッツ049-226-3494、または商工観光課 983-2656。 ゴミに関する勉強会参加者募集。10月11日午前9時30分から参加無料。市民活動センター。申し込み問い合わせ10月3日までに環境政策課 983-2647。 介護予防講座生活習慣病予防で生き生き生活を、10月14日午後2時から学童整形外科クリニック、参加無料。申し込み問い合わせ学童整形外科クリニック 975-0785、 問い合わせ長寿介護課 983-2609。 間伐と間伐材の利活用体験参加者募集。9月27日、10月12日、25日、11月9日、29日、いずれも午前8時45分から、集合は小沢の里、参加費500円、申し込み問い合わせ、9月22日までに、三島フォレストクラブ江島さん、971-3654、または080-6019-6598、問い合わせ農政課 983-2654。第5回ミラふれあい、在住外国人との交流を深めるフットサルの参加チームを募集します。11月2日午前9時から南二日町広場。参加費1チーム5,000円、高校生以上から出場可能です。申し込み問い合わせ10月15日までに国際交流協会 976-1020。 介護予防教室運動10月1日、認知症予防10月8日、口腔10月15日、栄養10月22日、錦田地区自主グループ作り10月29日、いずれも午前10時から、初音台うぐいす会館。参加費無料。申し込み問い合わせ、錦田地区地域包括支援センター975-2424。認知症家族を支える会、10月16日午前10時から北上文化プラザ。無料。北上地区地域包括支援センター 989-6500。 佐野体験農園落花生収穫体験、10月11日受付は午前9時から管理棟前。参加費1組700円。申し込み問い合わせ9月29日までに農政課983-2652。健康生き生き講座認知症について学ぼう。1、認知症とは10月22日。2、予防方法は10月29日。3、地域で暮らし続けるには11月5日。いずれも午前10時から中里文化プラザ。参加無料。申し込み問い合わせ10月15日までに中里地区地域包括支援センター 984-3777。 市委託事業地域人づくり講座働講座、就職転職を考える人のための講座と体験の就活講座です。基礎講座10月7日14日21日28日11月4日11日午前10時から、三島商工会議所。受講料無料、託児付き。申し込み問い合わせ9月30日までにキャリアリング上原さん 090-6766-9240。 問い合わせ商工観光課 983-2655。 箱根の里祭りフリーマーケット出店者募集。11月1日午前10時から1区画500円。申し込み10月3日までに往復はがきで箱根の里へ。問い合わせ 985-2131。 三島のお土産作りプロジェクトアイディア提案と参画企業募集。申し込み9月30日までに各部門の所定様式で応募してください。 問い合わせ三島信用金庫法人サポート課981-0121または商工観光課983-2766。子どもと大人の美術体験、融点の低い金属の一種ピューターの鋳造でメダルを作ります。10月13日午前10時から郷土資料館。小学4年生以上、参加費200円。申し込み問い合わせ郷土資料館 971-8228。
三島町中歴史探検隊佐野街道沿い徳良高原地区を訪ねて、10月11日午前8時15分から、集合場所は鴨池公園、受付は午前8時15分から、解散は三島駅南口、ウォーキングコース約8キロ、鎧坂、寒鬼寺、八乙女神社、御成寺、耳石神社。参加費無料。申し込み問い合わせは10月9日までに市民活動センター 983-2693 へ。納期をお忘れなく。納期限9月30日は後期高齢者医療保険料第2期、納期限10月6日は市県民税第2期、国民健康保険税第3期、介護保険料第3期。納期を守って納め忘れのないようお願いします。問い合わせは市県民税、国民健康保険税については、課税内容などに関すること市民税課 983-2626、 納税に関することは州税課 983-2629、 介護保険料全般については長寿介護課 983-2607、 後期高齢者医療保険料全般については保険年金課 983-2710。 屋外広告物誘導整備地区東駿河湾環状道路沿道地区指定案の縦覧について、縦覧期間は10月15日から29日、縦覧場所は市役所西館都市計画課。縦覧期間中、指定案について意見書を提出することができます。提出先と問い合わせは10月29日までに都市計画課 983-2631。エコエコデー実施報告。6月5日に三島市エコエコデーを実施しました。参加人数1768人、参画事業所数34事業所、通勤自家用車削減台数495台でした。問い合わせは都市計画課 983-2631 へ。買い物袋を持ってお買い物にご協力ください。平成20年10月15日にスタートしたレジ袋無料配布中止、現在市内では6社15店舗で実施しています。ゴミとして出されるレジ袋を少しでも減らすために買い物袋持参にご協力ください。問い合わせは市民相談室 983-2621。 献血にご協力ください。9月29日午前9時30分から11時、市役所駐車場。問い合わせは福祉総務課 983-2610。 善意ありがとうございます。三島支部協会から5万円、小金沢健一さん2000円、ふるさとの緑を保全するために茅町自治会ほか133自治会160万2894円、三島建設業協力会から3万円。以上でした。15ページ情報ワイド版。三島暦師の館で天保15年の印刷を体験します。10月17日から19日、午前9時30分から。対象は小学生以上、参加費100円。問い合わせは 976-3088 月曜休館です。伊豆スカイライン全線開通50周年記念、スカイポート亀石にウルトラ怪獣がやってくる。ぜひ家族でお越しください。期間は9月27日から10月13日。問い合わせは静岡県道路公社企画業務課 054-254-3424。 ものづくりマイスター募集します。中小企業や教育訓練機関で実技指導を行っていただきます。 問い合わせは静岡県職業能力開発協会技能振興コーナー 054-344-0202。 9月20日はバスの日です。明治36年9月20日、日本で初めて京都市で乗り合いバスが走り始めました。市内のバスは沼津登山東海バス、富士急シティバス、伊豆箱根バスが運行しています。市でもコミュニティバスを運行しています。ぜひご利用ください。路線バスにはこんな割引制度があります。沼津登山東海バスは楽々パス65歳以上、通学ウィークデー定期学生、子ども100円バス小学生以下、問い合わせは 935-6611。 富士急シティバスはシルバー定期70歳以上、通学ウィークデー定期学生、問い合わせ 921-5367。 伊豆箱根バス特割通学定期券学生、通学ウィークデー定期学生、問い合わせ 977-3874。 コミュニティバスをご利用ください。せせらぎ号は三島駅から市役所広小路三島駅、発着場所は三島駅一番乗り場、無給、料金100円。中里号は台場駅から中里文化プラザ、長伏台場駅、発着場所は台場駅、日曜祝日運休、料金100円。北上号は三島駅から富士ビレッジ北上文化プラザ、発着場所は三島駅2番乗り場、無給、料金は200円。中里北部ふれあい号、大社前市役所、田町駅、富士城公園、梅名、発着場所大社前と市役所バス停、無給、料金200円。以上の問い合わせは地域安全課 983-2651。
16ページ2014緑のカーテンコンテスト入賞者発表。緑のカーテンコンテストの現地審査を8月20日に実施しました。応募総数40件の中から次の入賞者が決定しました。表彰式は11月29日に行われる予定です。個人の部最優秀賞、市田克彦さん、ストップ温暖化推進協議会会長賞坂野勇さん、優秀賞伊藤博文さん、審査員特別賞工藤正弘さん、水口博康さん、団体の部最優秀賞横浜ゴム三島工場、ストップ温暖化推進協議会会長賞特別養護老人ホーム磯野、優秀賞明治健康ハム三島工場、審査員特別賞南中学校山田小学校、幼稚園保育園の部最優秀賞沢地幼稚園、ストップ温暖化推進協議会会長賞台場幼稚園、優秀賞坂幼稚園、審査員特別賞伊豆佐野保育園西幼稚園。問い合わせ環境政策課 983-2647。 頑張る元気な市民活動団体ママとね共同代表野口千恵さん、中島明子さん。ママとね一緒に育っていこう。県東部の子育て支援団体や親子向けのイベント、ママ向け講座などを紹介するウェブサイトママとねの企画と運営をしています。今年2月から活動を開始し、現在約70人のママスタッフと活動しています。ママは子育てが始まるとどうしても家に引きこもり孤独になりがちです。特に第一子を子育て中の時や転入してきたママはなおのことと思います。そんなママたちにママとねで子連れ遊びや学びの情報を知ってもらい、地元の子育てがより楽しくなるお手伝いをすることが私たちの目標でありやりがいでもあります。子育て中だからできないではなく、ママだからできる活動を通して、子育てって楽しい、ママになるって素敵とみんなが思えば、もっと幸せな社会になるのではと思います。ママスタッフも募集中です。
興味のある人はママとねウェブサイトからご連絡ください。これで広報三島9月15日号を終わります。
それでは10月1日号をお楽しみに。ごきげんよう。